皆さんこんにちは。6月11日土曜日午後4時になりました。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の山本早苗の3人で京都三条から生放送でお届けします。ユーストリームも動画配信しておりますので、どうぞご覧ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はなんか梅雨なのに晴れてきて、私日傘持ってきてないなとか思いながら日に当たって、
なんか雨が降るという、ね、予報がありましたよね、
はい、で大雨になるっていうふうに朝も言ってたので、
晴れてましたね、
ね、嬉しいのか日が当たって悲しいのか
そうですね。
柴山先生は相変わらず、
何がですか？
最近の日頃の生活、
日頃は、
梅雨によって鬱になりかけたりとか、
まあ、あんまりそれはないですけどね、気分は安定。
気分は安定ですか？来週は父の日ですが、何か期待するところありますか？
いや、期待はないですね。父でもないし。
でも父ではない。
じゃあ、私たちからっていうことなんですけど、はい。父の日のプレゼント、早倒し。
どうもありがとうございます。
こんなものです。
これ何ですか？
これ、いちごジャムです。
ちょっと見せましょうか。
私が手作りで作りました。
作ったみたいに。
そうなの。ちょっとで、
素晴らしい。
デコって。
デコってみました。
ありがとうございます。
はい。味付けはお口に合えばと思うんですけれども。
これはジャムを自分、自宅で。
はい、自宅で、いちごをトラック1台分ぐらい、20キロぐらい、まあ、いただいたので、これはちょっと皆さん。
なんでそんなたくさん？
話せば長いんですけど、私の姉の彼氏のお友達が農家をされている方なんですね。で、いちご摘みのシーズンが終わったので、もういちご終わりだから、まあ、あげるよとかいう感じでくださって。
トラック1台分、
本当にもういちごパック、4パックある箱があるじゃないですか。あれを、20箱か、30箱かぐらい。
そうやってどうやって保存してるんですか？
そうですね。
で、保存ができないので、ジャムにな
るほど。
なって、皆様にこう、お配りを。欲しい方、希望があれば、どうぞご連絡ください。私から送りますとか。
プレゼント？
プレゼントします。
視聴者の方に。
はい。先着になるかもしれません。
ということです。
はい。なので、どうぞ、お口に合えばですが。
ありがとうございます。
そんな感じの私の日々ですが、すいません、なんかのほほんとしすぎて、
まあね、そうやってね、いちごジャム作れる、その幸せ、
そうですね、
ですね、まあ、いろいろ大変ですね、今ね、今日なんかさ、京都もなんか原発、反原発、脱原発のデモ
を
やってるようだし、全国的にね、100万デモなんつって言ってますよね。まあ、だんだん深刻になってきた、
本当にやっぱりそういうふうにみんなの意識が原発に対しての知識も豊富になってきて、意識も高まってきて、これから日本の国をどうしていくかっていうことを考える人たちが増えてきた、いいことですよね。
確かにそうですね。原子炉のね、形構造、まあ、最近は皆さん覚えたでしょう。大体こんな格好してるとかね、
中にニュースでこうなってね、こうなってるんだ、
メルトダウンして、メルトスルーがどうなってるとかね、だんだん上がってきましたよね。
私トレンチっていうことが言葉が分かんなかったんですが、トレンチコートって意味だと思ってたら、あれはやっぱりこうね、軍隊さんが、兵隊さんが着るっていうか、
違うでしょ、まあ、あれがね、多分意味もね、
そう、溝っていうふうになってる、
トレンチってのは溝から来てる、
はい、来てるんですね。兵隊がそこをこうくぐるための
だからこういう
防水
でトレンチコート
になる、なるほどって勉強になりました。
なるほど、そういうね、その原子炉の構造からいろいろ勉強もできちゃう、でも日頃知ることないですよね。
そうですね。
なんであれ原子力発電ね、その原子力でできると思いますか？どうして、なんで電力がどうやってできるかって、
なんかプルトニウムがどうたらって、
プルトニウムもどうたらだけど、いや基本的にね、どう違うのかって、その普通の発電と原子力の発電の違いっていうと、
どうなんでしょう、
基本的に違う気がするんですけどね。
あれ、お湯を沸かすんでしょ、
はい、
2000度かなんかの、で蒸気が出るじゃないですか、でその蒸気でタービン回して、それで発電するから、水車とか、全部一緒でしょ、お湯の蒸気で発電してるんだから、だから別に原子力っていうとね、すごく深い技術みたいに見えるけど、発電そのものは簡単なんですよ。要するにお湯を沸かしてタービン回して 電力作るんだから、うんね、そんなこともなんとなくあんまりよく分かってなかったみたいなところありますよね、
うん、全然分かってなかった、
なんでそんなに冷えないんだみたいな疑問ばっかりでしたね、初め、うん、
火をつけて消せない技術っていうのはこれ結構ね、
危険ね、
深刻なものありますよ ね、
そうですね、火事をそのまま放置しとくみたいなもんですよね、放置
で閉じ込めてね、うん、セメントで固めるとかね、うん、なんかいろいろ言って水かけても火事だけは止まんないわけでしょ、うん
うん、そうですよね、
うんうん、なかなか大変なものがありますね、うん、ところで、まあ、さっきこのジャムね、うん、美味しいジャムをいただいたんだけど、食べてみますけどね、後で
美味しかった
実は
その食べ物がねこうやって安心して食べられる社会って素晴らしいですよね、
そうですね
と思いませんか、
はい思います、
なんかこの中に入ってたら嫌だなとかね、はい、毒が入ってたら嫌だなとか思うでしょ、で安心して食べますよね、
それが普通だと私は思ってました、
でどうもねこの原発事故が起こって食べ物に対する不安感が広がってるでしょ、うん、でまあ京都とかね関西はあんまりないように見えてるけども、まあ、実はそうでもないのかな、だんだん広がってきてる、まあ、静岡のお茶とかね、
その放射線がやっぱりこう世界中を回るっていうこともあって、絶対そのないとは言い切れないじゃないですか、うん、それがなんか目に見えない分怖いというか、
怖いですね、うん、基準値っていうのがあって、うん、それをまあ超えるっていうことは、うん、明らかにこの事故の影響って読めますよね、今までの基準値よりも上がってるってことは何が原因かって言ったら分かりますよね、でやっぱりこう必要以上にたくさん浴びない方がいいわけですよ、うん、放射能っていう、うん、体にいいとか言う人もいましたけどね、学者でね、放射能が、うん、そういうのはまあ結構出たらもいい
とかそれまた違う放射線ですよね、
そう治療で使ったりするのがあるからね、それとは別で、うん、まあ、原発で出てきた放射能が体にいいなんてことはありえないんで、うん、それはやっぱりちょっと基準値上回ってもね、やっぱそれは食べないに越したことないですよね、うん、で結構そういうものがどんどん広がって、まあ、小出先生兄弟の最近いろんなところで喋ってる先生がなんか日本の食べ物で全て安全とは言えないと思った方がいいみたいなこと言ってますよね最近ね、うん、それで年寄りはいいと僕らみたいに
やっぱりこう出てくるのが
50歳以上ぐらいになるとね、うん、もうね、まあ、あんまり影響ないんだ食べても、だからせいぜい年寄りは食べてくださいと
じゃあ年寄りじゃないっていうのは何歳ぐらいを言うんですか
まあ45歳とか50歳ぐらいから上は安全、うん、まあ安全っていうかね食べてそんなに影響なくても
発病するまでに時間があるみたいな
4年とか10年とかね、はい、だから病気になってる間に亡くなる方もおられるけども、うん、まあ皆さん若いから、あれはもっと若いね子供さん、うん、この辺やっぱりちょっと相当注意しとかないといけないんでしょうね、うん、ちょっと基準値いけね、超えたぐらいだから安全とも言えないんじゃないかな、
子供の体格ってやっぱりちっちゃいじゃないですか、うん、影響も多分大きく出てくると思うんですよね、うん、
背が小さいからね、うん、地面の方にやっぱり放射線っていうのは溜まってるとか言いますからね、
だから子供を産む女の人とかも、うん、まだ産んでない人とかもダメらしいですね、
そういう疫学的なことってのはほとんど分かってないわけですから、うん、だから余計やっぱ気をつけないとね、うん、いけないという話はまあ、出てきて、だけどあんまり気をつけてたら食べるものなくなっちゃうんじゃない、
なくなりますよね輸入品に頼れとか言っても、うん、その輸入品ってどこからとか、
どこから、
うん、みんな国民中みんなの輸入品なんかないぞとか、
うんうん、ねえ、ただでさえ日本は食料自給率低かったでしょ、うん、40% ぐらい、
そうですね、最近のブームはね、うん、自家製手作りの野菜を食べるとか、
食べるとか ね無農薬とかね、うん、すごい気を使ってみんな、うん、生きてきたのにそう、ね、なっちゃったっていうのはやっぱりこれはかなり深刻というかね、とんでもないことになりましたよねきっとね、だから昨日あの村上春樹が、
はいはい、
あのスペインでね、うん、受賞して、はい、でスピーチやりましたよね、うん、来ました、
あ
テレビで
文読みました、
どんな感じを受けた、
そう、なんかそのツイッターとかで結構それが回ってたんですけど、
ね、
はい、もっといろんな人に呼んでほしいなと思う感じだったんで、うん、みんなリツイートしまくってて、うん、はい、
どういうところにこう共鳴したっていうか、
そうですね、どういうところかな、
いろいろ言ってましたよね、
そうですね、うーん、
いまいち思い出せないっていう状態で、うん、どういうところ、
まあ、言葉でね、こういう言葉、はい、村上春樹が言ってた言葉でここがちょっと気になったとかね、うん、あなるほどと思ったって、まあ、うん、ね、原発事故がなんで起こっちゃったんだろうって、うん、自分たちは、まあ、もっと警戒しなきゃいけなかったのにね、割に、まあ、スルーしちゃったと、うん、で考えると面倒くさいから、うん、ちょっと考えないようにしておこうっていうふうに、うん、人間ってあるでしょ、この問題考えるともうね、うん、どうしようもないからさ、うん、もうちょっとやめとこうと置いとくと、ずっと置いといたら爆発しちゃったみたいな、うん、急にね、今なっちゃったんですよね、
どうしようもない状況になってしまって、それまでに考えとけばなんとかなったかもしれないっていうところもあった、
そうそうそうそう、あの事故が終わった直後でもまだ可能性あったみたいですね、うん、いろんな人の言い方聞いてると、まあ第二で電源が失われてもまだ、うん、あの安全装置があって、うん、それがねあんまりないと思ってたもんだから、使い方は分かってたんだろうかみたいな、うんうんうん、使った形跡がないっていうのもありますよね、確か、う
ん
う
ん、でも後からはね、なんとでも
言える、だからまあそれは分かんないけどね、うん、
これから私たちはどういうことができるかとか、どういうふうに考えていくかっていうことが大事ですね、うんうん、ですね、
あの本谷さんはどういう言葉、はい、フレーズ、うん、結構長い演説だったでしょう、
ね、うん、私もどう言っていいのか分かんないんですけど、村上春樹さんってやっぱり小説でノルウェーの森とか有名なね、
そうそう、まあ、ノーベル賞候補にもなってるぐらいの人だからね、
うん、でも言ってることがこう深すぎて、
深いことは深い
解釈してもらうとどうなるとかいうふうにこう、うん、もう一度
僕ねやっぱりね、日本文化が持ってるね、うん、無常感ってあるでしょ、
はい、
要するに日々同じ姿をね、うん、人はとどめないんだって、あの自然も含めてね、全部毎日毎日変わってると、うん、いうことはありますよね、うん、例えばその木の葉っぱちょっと見ててもね、うん、もう光が当たって風が吹いて、そして同じ風景ってないって言うんですよ、
諸行無常
の日々、そうそうそうそう、だからその諸行無常の文化の本質っていうのが日本文化無常感だって言って、うん、その無常感の中にね、ああいう半減期何億、うん、何万っていうね、そういうものを持ち込んだってことは、その無常感の文化と相反するっていうのが一つありますよね、彼の言ってる文化、うん、それともう一つは、うん、江戸時代なんかほら割に火事が多かったでしょ、
うん、
そう、瓦版なんか見てるとね、うん、京都なんかも火事がやたらあるんですよ、うん、まあ、戦争でね焼けたり、うん、で江戸の町も
そうです、
ね、木造でしょ、
木造 で, 木造で一気があったらね壊していくとか言いますよね、う
ん、でなんか僕ら歴史でね、日本人って建築技術があんまり発達してないから、西洋みたいな木の石とか、うん、堅固な住宅をね、家を建てるノウハウがなかった木材だったって聞いてませんか、まあ、僕らはそういうふうに習ったような気がするんだけど、
うん、
でもやっぱりリサイクルの考え方だって人ね、結構江戸のあの名物っていうのは花火と火事って言われてるでしょ、
花火と火事、
火事、うん、だから江戸ってしょっちゅう燃えてんですよ、何か、
うん、
で燃えることによってリサイクルしてまた新しい家を建てる、でそういうふうにこう自然災害とか何かあっても、まあなくなってもう一回やり直すっていう、うん、こういうカルチャーが日本の中で、それは無常感だっていう人もいますけどね、うん、
それが日本らしい、
その日本らしいその世界観を、うん、作ってきたんではないかっていう、
うん、それが原発によって
効率がどんどんね、うん、追求して、まあ、こういう便利な社会を作ってきたけども、うん、そこら辺がまあね今壁に当たっちゃってるというのが現状なんでしょうね、うんうん、
だから一人一人がこう考えてどうしていくかっていうことをやっぱり意識して、
うん、そうですね、だから別にねデモやってどのっていう風に変わるかどうか分かりませんけどね、やっぱり何か考えて、
うんうん、その考えるきっかけになる材料っていうのをどこから仕入れたらいいのかっていうのがやっぱり若い人とかも分からない、う
ん、分からないですね、まあ、ちょっと話が広がりすぎるからね、
うん、そうですね、うん、なんかいろんな説があったりして、
そうそうそうそう、
何を信じたらいいかも分からないし、うん、それを判断する自分の考えとかも浅はかであったりして、どういうところでそういう考えるきっかけを持ったらいいんですか、
ね、結局やっぱりこうあれでしょうね、自分でデータ集めたり資料集めていろんな人の話を聞いたり、うん、新聞読んだりテレビ見たりねネット見たりしながら、うん、あこれは信用できるとか信用できないっていうのを、
うん、
自分で集めるしかないんでしょうねきっとね、うん、自分の五感で確認して、
うん、
局やっぱり自分で判断して、
そうそうそうそう、
食べ物も選んだりしていかなきゃいけない。
そうそう、安全なものは食うと、うん、でこれは嫌だったらね、安全と言われてても食べないとかね、
うん、
そういうことでしょ。
そうです、
ね、自分の判断力
ということは自分の意思をちゃんと持っていかないとダメっていうことですね、うん、
そこは自己責任でね、自分で食べた分にはまあ何かあっても自分で責任を取るぐらいの覚悟をしないといけないのかもしれませんね、うんうん、そういう意味ではね、
このジャムも自己責任で食べてください。
トサリさんが作ったジャムだから、
その判断でいい、
その判断で食べると。
でも食べる前はやっぱり五感でこう見て大丈夫か、匂って大丈夫か、食べてみて酸っぱくないかっていう、 その基本的なところをやっぱり一人一人が食べながらこう気にしていかないと、注意していかないとダメですね、うん、
我々やっぱりレッテルに騙されて生きてきたってあるでしょ、うん、ここのメーカーはいいとかね、うん、大丈夫だとか、
賞味期限以内だから大丈夫、うん、まあそれは大丈夫なんでしょうけど、う
んうん、でも1日超えるともう捨てちゃうなんてのあったわけでしょ、う
んうん、そうですね、うん、はい、話はつきませんがここの辺でブレイクです。
オシャンティーリーダーサナパッチョの生声ブログのコーナーです。チャッチャラチャラチャラチャッチャッチャーチャッチャラチャ、第1章、それはそれはオシャンティーな出会い。結構長いな。私は学校に向かうべく、いつものように熊野神社前のバス停で金閣寺行きのバスを待っていた。いつもこうしてボケーっとバスを待っていると、道路を挟んでちょうど斜め前に小学生の頃の友人の酒屋が見える。あいつ今でもおにぎり頭かな。そんなことを考えながらふと横に目をやると、なんともオシャンティーのお店ができていた。その名もリンデンバーム。視力 0.5 にして裸眼で世界と戦っている私の目力ではよく見えないのだが、なんとも魅惑的な雰囲気を放っていたのだった。いつもなら授業ギリギリ、もしくは、へへ、実は間に合わねえんだ、の時間にここでこうしてバスを心待ちにしているわけだが、今日の私にはなぜか余裕があった。リンデンバーム。リン、デン、バーム。リンデン、バーム。聞けば聞くほどわからない。えい、もうこうなったら行ってみようじゃないか。じりじりと店に近づく。中にはショーウィンドウが見えた。その中には何とも様々な種類のソーセージやハム、見覚えのないようなお惣菜がずらりと並んでいた。そしてその上にはダンディーなおじさまの笑顔が覗いておったのじゃった。ドキ。少し後ずさりをするとそこには掲示板があった。
なになに？フランスのお惣菜屋さん。
フランスだと？オシャンティーリーダーにはたまらない響き。どれどれ。
お昼のランチボックス800円。
ほう、なかなか学生にもお手頃価格ではないか。よし、オシャンティーリーダーサナパッチョの名にかけて、今日のランチは君に決めたパッチョーン。そういうわけで私は勇気を振り絞り、リンデンバームの扉を開けたのだった。
シャリケトリーアラリンデンバーム。
トモコ今日歩くのコーナーです。さて今日は京都のまあビッグニュースというわけではないんですけども、あの藤田ホテルがリッツカールトに変わるというニュースですね、
素晴らしいかどうか、
私はそう素晴らしいかどうかもう乞うご期待という感じなんでしょうけれども、藤田ホテル本当にもうちょっと前に行ってきたんですね。本当 おしまいっていう閉まる前ちょっと前に友達が泊まりに来たので、あのそこにお迎えに行ってっていう形で行って、ああなんか京都 それこそシーンとしたホテルだなとか思って、
ここは古いですよね、うん、僕は学生時代から
あった、あそうなんですか、うん、もう40年創業40年って言われ
てそうでしょうね、
はい、で三条橋からちょっと行ったところですごく眺めが良くて鴨川を見ながらで、うん、でもリッツカールトンが来ると外資になるからどうなっちゃうんだろう、まあ、ハイカラーホテルでしょ
リッツカールトンっていうと
思うんですけれども、ね、でもまあリッツカールトンは世界各国いろんなところにありますが、うんうん、大阪にもありますけれども、そこの私はおすすめのモンブラン、うん、ぜひ皆さん食べてみてください。東京と味が違うんです、
うん、どういう違いがあるんですか。同じモンブラン、
同じモンブランなんです。見た目も同じなんですけど、うん、すいません京都から離れますが同じなんですけど味がねなんか違うんですよ、うん、甘さが違うのかな。
どっちが甘い。
甘さで言うと、
東京の方が甘いんですか。 ひょっとしたら
かな、うん、でも私は東京のモンブランの方がなぜか好きなんです。あれが来ると思って、この1月ぐらいからかな、大阪でモンブランがやっと登場したんです。それまでモンブランがなかったんですけど、来たと思って食べに行ったら、味が違うとか思って、すごいなんかがっかりな気がして、もう一回行ったら味は良くなってるかもしれません。
同じホテルでも味が違うんですね。そう
な
んです。
なのでこっちの京都のリッツができた時にはぜひみんなでモンブランを食べに行きましょう。あるかどうかわからないですけど。
いいですね。
はい、という京都散策でした。
はい、どうもどうも。京都ね、なんか外人さんが少なくなっちゃったな、観光客がっていう感じですね。
そうですね、で花見工事の方もやっぱり少ないのかなと思いきや、まあ今日もねラジオカフェのカフェの方に座ってら、おらっしゃ、いらっしゃる方もいたりとか、なんかまあちらほらいたり、全くないわけじゃなく、
地下鉄乗ったんですよ、夜の8時頃。だからものすごく混んでね、並んでね、ぎゅうぎゅう詰めになってるから、東西線
ラッシュですね。
ラッシュ、こんな東西線見たことないなと思ってね、観光客が随分戻ってきたのかね、それともなんか
午後8時に
花火大会かなんか終わって帰るのかなとかね、思って聞いたんですよ、気になって。あの、はい、駅でね、したら JR が事故で、山科の方でね事故があって、あの代理輸送やってんだっす。振り返ってね、いっぱい人が来て、あ、そうだったのか。そういう時じゃなくていっぱいになんないんだ、京都ね。
確かに確かに。京都で満員電車はすごいね。
うん。いや、初めて見ましたね。なかなかないですよ、ぎゅうぎゅう詰めになって。
京阪はあります。
あ、京阪、京阪あるんですか。はい、
もう花見なり、あの、秋の紅葉シーズンなり、平日でも、あの、休日でも満員の時もありますけど、でもまあ大阪に比べたらそこまでではないかもしれないですね。
なんかね、東京のね通勤の満員みたいだった、もう動きがつかない。
こんな感じで動けない、
動けない。なんだろうこれやと思って、
もう足が浮くかもしれないぐらい。
いろいろ考えてんだか分かんないか、なんか東京でなんかあってね、難民化して逃げてきたのか、いろいろ悪いことばっかり考えて
る。白山先生の想像はすごい、
そっち行っちゃう。難民状態。でも京都市バス結構使う人多くて、市バスはもういつもこれですよ、もうぎゅうぎゅうの動けないみたいな。
で立命に行くのがすっごく混んでて、もう「いや!」っていう。
なんか最近あの中学旅行生がいっぱい
いるので、今日多かったですね。ね、三条商店街もすごい学生が、セーラー服着た学生多かったですね。
なんかこの前は男子学生がね、特命の喧嘩始めてさ、
珍しい。
いいですね、見てみたかったです。
おいおいって。
迫力ありました。
いや大してないんだけど。
修学旅行生か。
そうそうそうそう。まあ元気あるなと思って。
それぐらい元気欲しいですね。元気あるで思い出しましたけど、あのインドの象が、インド象が元気ありすぎて、こう街に出てきて暴れて、人を一人こう跳ねて、一人死亡されて、インドの象、インド象で、で牛をこう踏み倒したとか、なんかそういうニュースを昨日一昨日、はい。
やっぱり牛の、ゾウの方が強いわね。
ゾウの方が強いですね。私アフリカでゾウを見た時にライオンが逃げたんですよね。ゾウに踏まれると思ったのかして、もうあの緊迫感は何とも言えず。
ライオン、あ、そっか。ちょっとゾウが一番強い
のかな。でもゾウ一匹、その小ゾウ一匹に対してはライオンの方がこう人数グループでこう戦いに行くの、戦いとか獲物取りに行くので。
ゾウは襲われないんですかね。
どうなんでしょうね。小僧だったら襲われるかもしれない。象だとどうなんでしょうね。
もうちょっと、あの、皮も厚そうだしね、食うっても大変でしょうね、あれね。
人間ぐらいですかね。マンモスみたいな。
あ、マンモスね。
イメージで。
ところで、サナパッチョは最近のニュース、これみたいなありますか？
最近のニュースといえばもう AKB ぐらいしか。AKB の総選挙。
総選挙か。なんか選挙批判があったとかっていう話があったけど。
ああ、なんかありました。
選挙批判とかもあるの？
書いてあった、ツイッターに。
もうね、ツイッターのその、何、実況中継が早すぎて、もうツイッター見てる方が早いみたいな感じ。すごく、今回はあっちゃんがまた1位に躍り出て。ちょっと納得って感じ。
納得
で。
ちょっと入れ替わったとか？
ちょっと入れ替わりましたね。前は大島優子ちゃんが一番上だったんですけど、首位が。
なんであんなのが、あんなのがあったら
今それやばい発言ですよ、多分。
なんでそういうのが社会現象になるのっていう感じ。
やっぱりの、やっぱクラスで2番目に可愛い子っていうのがちょっと親近感もあったりとか、なんか、
クラスメートみたいな感覚。
そうですね、なんか、 素朴な可愛さっていうかね。
クラスで1番じゃなくて2番なの、あの子たち
は。2番3番ぐらいの
子が。あれが2番3番となると1番ってどんなに美人なんだろうと思うぐらい彼女たちは綺麗ですけれども。
そうですね、なんか徐々にやっぱ一番初め秋葉で始まったグループとしては、まあ、結構みんな産い感じで2番3番の感じかなってなったんですけど、
でもね、僕らから見るとね、顔の見分けがつかないんですよ。だから投票なんかできないだろうなって。
もうつかないですか？つかないですか？
結構候補者
の個性ありますよ。
見分けつかなきゃと。
なんか少女時代とかは全然わからないです。みんな同じ顔してるけど。
投票権なしですよ。
投票権なし。いやでもね、もうすごいですよ。110何万枚ぐらい売れるっていう CD が、
ね、今の時代にそんだけ売れたらすごいね。
そうですよ。
誰がファン層ってどんな層なの？
ファン層はやっぱり男子で、それはもう結構広いと思います。幅は。結構
おじさんもいるんですか？
おじさん、そうですね、その一番初めに AKB が始まった頃から応援してる人とかは古かったりするんで、すごいおじさんたちがなんかAKB の神、なんかファンの神みたいに呼ばれてて、
そうなんだ。
そう、応援してたり。
なんかちょっと不気味な
もん。でも今私塾、あのバイト先で教えてる子、中学生1年生とかも、ね、みんな大好きで、うん、女の子も好きです、
ね、うん、そう、私もあのバレエの後輩とか中学生高校生、うん、もう言ってますもんね。踊れます、うん、踊れますが、踊りはできて当然みたいな
そうですね、踊れへんのみたいな。カラオケとか、そうそうそうそう。
でもさ、韓国のなんかカラー、カラー、そういうのも人気なんでしょ？
そうですね、韓国 K-POP も人気ですね、うんうん、少女時代とか。でも今やっぱ AKB がバーってきてて、うん、どうなるのかわからないですけど、うん、
これで元気が出たらいいんですけれども、
経済がちょっと
ね、向いてほしい、ね、株価が下がって悲しいです、
ね、株価も下がるしね、うん、電力不足っていうことがね、また出てきて、
うん、この夏どうなるんだろうっていう、
あの関西はね、うん、まあ原発の影響もそんなないわけだし、うん、と思ってたらね、急に昨日出てきましたね、 15%
カット
って、うん、で橋本知事がね、えらく怒ってる、なんでだっつって、
根拠がない、
根拠がないって、うん、大阪府のこと聞かないっつってね。まあ僕はね、橋本さんの発言でね、正しいなと思ってんだけど、うん、どう思いますか？やっぱ電力足らないからしゃあないな、節電かなと思ってますか？
そうですね、やっぱメディアマスメディアが報道してるのを聞いてる分には、うん、あ、関西電力でも節電しなあかんのやなと思って、節電に協力しようみたいな、
うん、なっちゃう、
なっちゃいますね、うん、みんなそういう風潮ではあります。
誘導されちゃうんだね、
うん、実際は
調べるとそうでもないですよ。足りてるんだけどね、やっぱ原発をしなきゃ足りないぞってやっぱり言ってんだろうなって、僕らもね、橋本さんみたいに思ってるんだけどね、うん、まあ、大変ですね、関西もね、
うん、さあどうなるんだろうっていう感じですか。明日は菅さんがなんかサミット
か、うん、なんか自分でやるとかね、サミットっていうか、あの、
会議、
孫正義さんとかね、うん、ああいう自然再生エネルギーの専門家集めて官邸でやって、うん、マスコミあんまり報道しないからユーストリームでやるとか言ってます。
注目ですねそれではまた次回です。さよなら。
さよなら。